こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。島田純子おしゃれライフスタイル、島田純子スタイルは、ファッションデザイナー島田純子の装い、住まい、仕事、家族との関わり、愛用品を、写真と語りを通して紹介するライフスタイルブックである。2016年にマガジンハウスから刊行された127ページの本書は、単なるコーディネート集ではなく、好きな服を着れば毎日が楽しいという一貫した考えを生活の具体的な場面から示す。構成はフェッションレジデンス、ブレンドヒストリー、プスノーストーリー。ペイフォタイツの5部、パリのモンマルトル、パリ郊外、東京という複数の住まい。パリコレクション参加から35年に及ぶブランドの歩み、娘や亡き夫、父への思いも扱われる。年齢に合わせて装いを縮小するのではなく、自分の寛大思考。暮らしに即して更新する姿勢が本書の核である、華やかな世界の紹介にとどめず。服、家具、小物を長く選び使う人物像を通じておしゃれと生き方の連続性を読み取らせる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に好きを起点にした。年齢で服を限定しない装いの考え方、本書で繰り返し示されるのは、年齢に応じた無難さや外部の規範よりも自分が本当に好む服を選ぶことの重要性である。ただしそれは流行を無条件に追うことや若い時期の服装をそのまま維持することとは異なる。島田純子の着こなしはトラッとエレガント実用的なアイテムを基調にしながら、素材感、色、靴、小物などの組み合わせで硬さをほどく方向にある。読者がそのまま再現しにくい装いも含まれるが、価値は完成形の模倣より選択の基準を観察できる点にある。自分の髪の色、体型、日々の行動、好き嫌いを理解した上で服を着るという態度は、年齢を理由に選択肢を狭めがちな読者に具体的な視点を与える。レビューでも、全身をコピーするのは難しくても、色や素材の合わせ方、自然な着崩し方には参照点が多いと受け止められている。本書は服を若く見せる道具としてではなく、日常の気分と活動性を支える表現として位置づけている。次に、パリ東京の3つの住まいから見る暮らしと美意識の一貫性、レシデンスではモンマルトル。パリ郊外、東京にある住まいが紹介される。ここで重要なのは、豪華な空間を鑑賞対象として提示すること以上に、住まいがファッションと切り離されていない点である。服、小物、家具、アート的なもの、日常に使う道具が同じ審美眼のもとに置かれ、島田純子のスタイルが室内にも連続している。複数の都市に生活の拠点を持つこと自体は誰もが再現できる条件ではない。しかし好きなものを集め、手入れしながら使い、空間の中で関係づけるという考え方は、住居の規模や予算と別に応用できる。インテリアを流行の統一感だけで整えるのではなく、長く付き合った真の履歴を生活に残す態度が読み取れるからである。また生活感を排除しすぎない写真は、住まいを完成された展示空間ではなく、仕事と休息が交差する場として見せる。ファッション本でありながら住空間に大きく紙幅を湧くことは、おしゃれが衣服だけで完結しないという本書の主張を支えている。さらにパリコレ参加35年のブランド誌が示す流行との距離の取り方、ブレンドヒストリーは、島田純子の個人的な趣味を長期にわたるデザイナーとしての仕事と結びつける章である。島田は1981年からパリコレクションに参加し、ジャンコ・島田コレクションを発表してきた。本書の刊行時点で節目となる35年を振り返ることで、表面的な流行の変化だけでは説明できないスタイルの持続性が浮かび上がる。ファッションは新しさが重視される分野だが、長く第一線で仕事を続けるには、毎シーズン変わる要素と変えてはならない核を見分ける必要がある。本書に見られる自由さや着崩しは、思いつきの演出ではなく、デザインと着用の経験を重ねた結果として理解できる。読者にとっても、この章は流行に乗るか拒むかという二択を超える視点になる。自分に合う要素を取り入れつつ、好きな輪郭、素材、着心地を保持することが、結果として個性を形作るからである。華やかなキャリアの記録であると同時に、職業的な継続が私的な装いの説得力を支えることを示す内容である。そして娘、夫、父の記憶を含むパーソナルストーリーと装いの背景、パーソナルストーリーでは、島田純子が娘、亡き夫、父について語り、仕事の顔だけでは捉えきれない人生の背景を扱う。本書は自伝として人生の出来事を網羅するものではないが、家族との関係や喪失を含めることで、洗練された写真だけでは見えない時間の厚みを与えている。この構成には、おしゃれを消費や自己演出だけに還元しない意味がある。人の選ぶ服、守る住まい。残す愛用品には、職業経験だけでなく、親しい人々との記憶や生活上の選択が反映されるためである。島田の自由な生き方は、単純な気楽さとして描かれるのではなく、仕事と家族の間で築かれてきた個人の姿勢として読める。 読者は必ずしも同じ人生経路をたどる必要はないが、自身の装いや暮らしを他者からどう見えるかだけで決めないという示唆を得られる。写真集のような視覚性と率直な人生の語りを併置している点が、本書を一般的なスタイル見本帳よりも内省的な読書体験にしている。最後に、愛用品を長く使うファボタイツがつなぐ住まい、日常、フェイフォタイティスで扱われるのは、大好きなものに囲まれて暮らしたいという島田純子の価値観である。服やアクセサリーだけでなく、生活を構成する細かな品々へのこだわりが取り上げられるため、本書のテーマは購買の量ではなく、選んだものとの関係にあることが明確になる。魅力的に見えるのは、物が単なる高級品の一覧として置かれているのではなく、日常の使用や手入れ、住まいとの組み合わせの中で映される点である。これにより読者は同一商品を入手できなくても自分にとって長く使いたいものは何かを考えられる。特に服装と室内の趣味を別々に最適化するのではなく、色質感、古さ、新しさへの好みを生活全体で響かせる発想は実践的である。一方で、紹介される環境や品の水準には島田の職業経済的背景が反映されており、そのままの再現を目指す本ではない。だからこそ価格や所有量を真似るのではなく、厳選し使い続け、好みを言語化する方法として読むことが適切である。結論として、本書は、年齢を重ねてもファッションを自分らしい表現として楽しみたい人、島田純子やジャンコ島田の歩みに関心がある人、服と住まいの趣味を一つの生活感覚として捉えたい人に向く、実用書として即座に再現可能なコーディネートや低予算の買い物術を求める場合には必ずしも最適ではない。紹介される服、住環境、キャリアにはデザイナーならではの条件があり、全体をそのまま模倣することは現実的ではないためである。しかし、色や素材の組み合わせ、定番を決めすぎずに着る感覚、愛用品を長く生活になじませる姿勢には、読者自身の条件へ移し替えられる要素がある。類似のファッションムックと比べた際の特色は、本人の着こなしだけを切り取らず、パリと東京の住まい、ブランドの歴史、家族にまつわる語り、私物への眼差しを一冊に統合していることだ。写真の美しさを楽しむ本であると同時に、装いには仕事、記憶、生活環境が現れるという事実を具体的に考えさせる。完成された憧れとして眺めるだけでなく、自分の好きを何に託すかを見直すための参照点となる。ご支援いただける場合は、マガジンハウス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。